医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。シリーズ消化管疾患治療の最新情報の23回目、大腸腫瘍に対する外科治療と題して、東京大学腫瘍外科教授石原総一郎さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
石原先生、本日は大腸腫瘍に対する外科治療ということで、お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずその大腸がんですね、はい、日本のその今の何か医学的な状況ですね、はい、よく日本人女性で大腸がん多いとかいろんな話を伺うんですが、はいはいはいはい、そのあたりはどんな状況になってますでしょうか。
そうですね、先生もご存知かと思いますけど、はい、今日本だと年間に、はい、年齢調整罹患率は、はい、15万人っていう、はい、大腸がん15万人ですね、はい、毎年新しく15万人診断されているということでして、はい、で、スクリーニングですね、検診がですね、日本でもだいぶ広まってきてはいるんですけども、はい、まだまだちょっと日本の現状では、十分ではなくてですね、そういうこともあって、はい、日本では現状では大腸がんは増え続けてるというような状況にあります、うん、アメリカなんかだとだいぶ内視鏡のスクリーニングが日本よりもだいぶ進んでまして、減少傾向にあるとは言われておりますけれども、はいはい、
日本だと、検診で便潜血をやるっていうふうになってますよね。はい、それだけではなかなか十分ではないということなんですかね。
便潜血の受診もまだ十分ではないし、あとは意外と陽性って言われてもそのまま過ごしちゃう人がかなりいて、そこが大きな問題かなと思ってます。
はい、分かりました。それでよく内視鏡的な切除率もだいぶ進歩していると思うんですけども、内視鏡でやるのか、先生方外科に任せるのか、はい、その辺はどのように判断されたらいいでしょうか。
そ
う
ですね、はい、そのあたりは先生の方がおかしいかなと思うんですけども、内視鏡治療の技術はもう日本は世界のトップレベルにあって、うん、はい、昔はやっぱり大きなものはちょっと難しいということだって、はいはい、最近は大きなものでも、うん、ESD、はい、エンドスコピックサブミコラディセクションとか、そういう技術を使ってですね、非常に内視鏡治療、日本の内視鏡治療というのは世界をリードするような技術があります、はい、ですがその基本的には手術が必要になるような、もちろん進行がんそうなんですけども、はい、早期がんでもですね、リンパ節への転移のリスクがある症例は、それはリンパ節は腸の外側にありますから、そこは外科的に取らなくてはいけないということで、早期がんであってもそのリンパ節転移のリスクを評価して、リスクが高い症例はやはり外科治療ということになるかと思います。
はい、ではその外科治療の標準的な実績ですね、はいはい、それは一般的にはどのようなものなんでしょうか。
そうですね、大腸がんの外科治療は腸にできたその原発病巣を取るということと、あとはその、所属リンパ節、その、リンパ節転移のリスクのある領域の、はい、部分を取ってくるリンパ節郭清、その2つからなるわけなんです、はい、で、大腸はだいたいお腹の中ぐるっと1メートルから 1.5 メートルぐらいの臓器なんですけども、その大腸の各部分をですね、栄養する血管があって、はい、そういうのは支配血管といいますけども、うん、そういった領域に沿ってですね、リンパ節転移が起こると考えられてますので、はい、その、部位とその部分を栄養する血管の解剖から、その部位によってその定型的なですね、術式っていうのは決まってます。
なるほど、はい、リンパ節郭清が結構重要だ、はい、ということですね。ですね、はい、あと進行直上がんも、はい、なかなか対応が大変だと思うんですけども、はいはいはい、どのように一般的には行われているんでしょうか。
はい、直腸がんはですね、はい、まあ、大腸のその肛門に近い約、20センチぐらいの部分にできるがんで、はい、特に頻度が高い領域なんですが、外科治療という観点からですね、やはり他の部分よりもいろんな問題があってですね、一番の問題点はやはり肛門に近くて、肛門がちゃんと残せるかっていうことだと思います。で、それに関してはやはり手術の技術が進歩して、そういう肛門を残してですね、手術するような技術が進歩しておりますけれども、やはり本当に肛門に本当に近いところだと肛門を残せないっていうのがあります。ですので、そういう肛門が残せるかっていうのは大きなポイントで患者さんにとっても大きく関わってくるところかと思います。あと、もう一つの問題点は、やっぱり再発が多いんですね、他の部分の、はい、特にそのがんを取った部分にできる局所再発っていうのが多くてですね、それをいかにこう制御するかっていうのが治療のポイントになるかと思います。
わかりました。それではその、最近の進歩をいろいろお伺いしたいんですけども、まず腹腔鏡下の手術もだいぶ盛んに行われてたと思いますけど、はい、そのあたりの状況について教えていただけますか。
はい、はい、腹腔鏡の手術は、大体最近20年ちょっとぐらいですかね、特に大腸はですね、腹腔鏡の手術が、非常に解剖学的にもですね、あと技術的にも適しているところで、20年ぐらい前に報告されたものがですね、本当に最近は広く行われるようになって、日本でもですね、大きな病院だとですね、もう過半数 の、大腸がんっていうのはもう腹腔鏡で行われる。腹腔鏡っていうのは、いわゆるお腹を大きく開腹、切開しないような手術、お腹に穴を開けてですね、そこから細長い器具を使って、スコープをお腹に入れて、それを見ながらですね、手術をする、患者さんに非常に体に優しい低侵襲手術としてですね、非常に広まってきています。
わかりました。さらにはそのロボット支援下の手術も盛んにいろんな施設でやられるようになっていると思いますが、そのダビンチ手術ですね、そのあたりの現状を教えていただけますか。
はい、ロボット支援手術はですね、日本だと、10年ぐらい前から、行われるようになってきてますけども、最近はですね、もう直腸がんもそれ以外の部分も、保険適用が認められて、保険でですね、受けられるようになりました。で、まず大腸がん領域だと直腸がんから行われるようになったんですけども、ロボット手術はですね、やはり今僕が説明した腹腔鏡と同じようにお腹に穴を開けて、スコープを見ながらやるんですが、非常にその器具のですね、操作を繊細に行えるとかですね、非常にその関節のたくさんついたですね、器具を使いますから、非常に細かい操作を正確に、しかもその深いところでできるようになっているというのが特徴でして、特に直腸がんというのは肛門に近い骨盤の深いところにあるところですから、非常にそのロボット手術というのはですね、そういったところに適した手術法としてですね、広まってきています。で、もう今日本でもですね、大きな病院ではもうロボット手術がどんどん行われるようになってきているかと思います。
患者さんへの侵襲も、かなり軽減されているということでしょうか。
そうですね、やはり腹腔鏡もロボットも同じ低侵襲手術で、やはりロボットの方がですね、はるかに精密な操作ができますから、我々の感覚としてはですね、そういった部分ではロボットに分があるところもあるかと思います。ただ、科学的にですね、そういわゆる臨床試験でですね、明確にその差があるかというと、まだそこまではですね、示されてはいませんが、やはり非常に正確な操作ができるということでですね、我々外科医はですね、非常に期待しているところです。
これからかなりますます広がっていくだろうということですね。わかりました。あと先生方はよく直腸がんに対する術前放射線療法などを、盛んにやられていると思いますが、そのあたりの、ことをご紹介いただけますか。
そうですね、直腸がんは先ほど申しましたように、骨盤の深いところにあるものですから、一番の問題はですね、やはり 取った後にそこにまたがんができてしまう局所再発というのは最大 の問題でして、大体ですね、そういう治療が初めて行われたのは欧米なんですけども、50年ぐらい前に初めて報告されたんですが、2000年代になってですね、欧米を中心に非常に大規模な臨床試験が行われて、その手術の前に放射線あるいは、抗がん剤を加えてですね、非常に簡単に言うとがんを小さくしてですね、取ることで、局所再発が減るということがですね、もういくつもの臨床試験で示されたと。ただ実は日本はですね、もともとそういう術前治療にはあまり積極的ではなくて、非常に外科医の姿勢としてもですね、そういったものではなくて、その手術によってしっかり治すという考えが強かったんですが、最近はですね、やはり日本でもですね、そういう欧米の考え方を取り入れるようなところが増えてきているというところかと思います。
この方法は患者さんの その QOL の改善にもかなり役立つんでしょうか。
一つはですね、小さくして手術をすることで、やっぱり肛門がですね、それによって残せるようになるということはあると思います。あとは、少し難しい話ですけど、少しリンパ節郭線のですね、範囲を縮小することができる場合もあってですね、それによる機能障害っていうのもですね、減らせる可能性があると思います。ただ一方でやはり放射線自体にも副作用がありますから、そういうデメリットはありますけれども、ただ局所再発を減らすっていう観点、あるいはその肛門を残すようなチャンスを増やすっていうことではですね、患者さんにメリットのある治療だと思っています。
直腸がんの予後が改善するっていうエビデンスみたいなのは徐々に集まってきてるんでしょうか。
そうですね、その局所再発をですね、はだいたい半分ぐらいに減るかと思います。ただですね、全生存、生命予後ですね、そこまではですね、実は完全には示されてはいないんですけれども、ただ局所再発というのは非常にその直腸がんの治療のポイントになる部分ですから、それがだいたいその放射線と抗がんを当てることで半分ぐらいになるというふうに考えられています。
将来の方向性に関して伺いたいんですけども、やっぱりこれからはダビンチがかなり優勢になってくるというような流れになってくるんでしょうか。
そうですね、もう今現状で、もう日本を含めて世界中で、ダヴィンチを取り入れる施設は増えてきてますし、特に直腸がんではですね、やはりダヴィンチっていうのは非常にメリットのあるですね、術式だと思っております。
わかりました。石原先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の23回目、大腸腫瘍に対する外科治療と題して、東京大学腫瘍外科教授石原総一郎さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。